ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、今日はまずはね、一曲お届けしたいと思うんですけども、この曲でね、どんな方がゲストで来てくれるかっていうのがなんとなく予想もできたりできなかったりって言っても、僕ツイッターとかで書いてるからね、わかるかもしれないんですけども、今日の一曲目は電気グルーヴでもののけダンス。
おかえりなさいご主人様、ようこそいらっしゃいまし。てパンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ、ピンクカルカル。
はい、というわけでお届けしておりますカルカヤサトシですけどもね、ピンクカルカルですよ。ここからはねゲストさんに来ていただいているわけですけども、はい、昔ね、水木しげる先生のアシスタントをされていた、漫画家の土屋慎吾先生にお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、土屋慎吾でございます。
ごめんなさい、まだ、音が入ってなかったです、すいません。
いえいえ、
はい、もう一度すいません、お願いします。
はい、はい、
土屋慎吾先生に来ていただきました。
こんばんは、土屋でございます。皆さんお元気でいらっしゃいますか。
はい、もうね、すごいんですよ。先生、はいはい、ですね、呼びにくいんで、
はい、
なんか他の呼び方でもいいですか。
そうですね、気楽には先生というのはちょっと こそばゆいんで。
こそばゆいですか、じゃあね、っていうか、まあ、さっきもね、お聞きしてたんですけどもね、
はいはい、
ツッチ
ーツッチーね
本当にツッチーでいいんですか。
結構です。
じゃあツッ
チーと呼んでください
ツッチーにね、いろいろ、ね、お伺い。
子供の頃からそうなんです。
あ、そうなんですね、はい、先生じゃない、ツッチーは、
はい、
あそこ犬山
です。犬山のね、昔は赤線があった、下流階のあった、城下町みたいなところで育つよね。その料理屋の息子が、孫ですね。
あ、実家は料理屋なんですか。
料亭です。
あ、いいとこの、
いいとこじゃないんですよちょっと社用の、
はあ、
で、芸者さんとかしてます。
ああ、はいはい、
三味線を弾いて、はあ、はあ、座敷でね、
は
あ、なんかドドイツとか春夏とか、はあ、卑猥な歌を歌いながら、はあ、酒飲んで、はあ、というとこなんですよ。
はあ、
だから子供の時からね、
は
あ、春夏を聴いて子守歌にして育ってるんです。
へー、ああ、そうなんですね。
一つと出たほいのよさ、ほいのほいとか知らん。
わかんない
内容は結構えげつないですよ。
へー、そうなんですね。
もう年中ね、3歳4歳の頃から聞き続けてますからね。
はあ、
自然に混ぜますわな
確かにそういう環境で育つとね。そうです、
町内の、あのガキはみんな混ぜてるんです
そこにツッチーの原点があるという。
まあそうですね、
へえ、水木しげる先生のアシスタント
は
初期なんですよね。
初期、いや僕は第2期と言いましてね、まあ、ご存知か知りませんけども、初期は柘植義治先生と、池上良一先生とかその辺が頑張ってらっしゃった。
ほう。
で そこで人気を出して、ものすごく先生忙しくなって、だからその頃募集したアシスタント第2期なんで、我々10人ぐらいおりましたから一番多い時なんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、最初は 4,5 人でやっとたんですけど。
へえ、何年ぐらい前ですか。
僕21の時ですから、何ですかね、6、そんなんないか、 はあ、48年ぐらい前か。
おお、うん、ああそうですか。
年バレちゃいますね。
あ、バレちゃいますね、うん、もうバレちゃいましたね。
うん、まあいいんですけどね。
まあいいですね。へえ、
そんな前です。だからまあ、ま、もう今皆さん、うん、俺の孫ばっかりやね、大体。
ああ、なるほど。うん、その頃の水木先生って何歳ぐらいですか？
45でしたね。あの25年違いますんで。
ああそうですか。
ちょうど僕の親と同じ年なんです。
ああその頃。
その頃。
はあ。
で、僕は親早く亡くしてるので、まあ、先生が父親代わりみたいなつもりでいましたね。
ああ、うん、そうですか。うん、僕今44ですね。
ちょうどあと1年で先生の年です。
本当ですね。うん、
今の40代は若いというか、うん、幼いというか、うんうんうん、バブル時代に育っとるから、うんうんうん、脆弱というか、うんうんうん、水木先生はもうめっちゃおっさんでしたもんな。戦争行ってますからね。
でもな、あ、そっか、うん、あ、水木先生って戦争で、あれ
爆弾でちょっと刺さってさ。
そうなんですね。
暑い国ですからね、腐っちゃうでしょ。だから麻酔もないんですよ、物資がないから。なるほど。みんなで押さえつけといてぶった切るわけですね。
こわ、痛い
痛いなんてもんじゃないでしょ。ね、血は止まらへんし。
本当ですか。
うん、だからね、だけどそれを乗り越えたんだけど、病院入院してますよね。
あ、はいはいはい、
入院した連中は生き延びれたんです。
ほうほうほう。
つまり健康な兵隊はみんな突撃で行って、
なるほど、
戦死してるんです。
なるほどなるほど。
ほんで水木さんと 4,5 人は病院にいたから助かったんです。
うわー、
それもまあ前後しますけど、
はいはいはい、
その時はマラリアにかかって入院したんですね。
あ、
は
あ
はあ、で病院に爆弾が落ちて、はあ、それで空手になったのね。
うわー、そうですか。う
ん、だから片手であるということは、
はい、
何もなんていうのかな、ハンディとか、うん、卑屈になることは全然思わないと。むしろこのおかげで僕は生き延びたと、うん、いうことなんですよ。感謝してるって言って。
は
あ、だから全然片手だろうがもう、
はい、
ね、ひねったとこないでしょ。堂々としてるでしょ。
はいはいはいはい、
ということなんですよ。
はあ、うん、水木先生ってその頃から絵は描いたりしてたんですかね。
いや、もう、うん、小学校やね、幼稚園ぐらいの時からもう天才少年と言われとったんです。地元の新聞に、
は
あ、書かれとって、
は
あ、まあ絵の方のね、天才、
はいはいはい、
だけどそっちで行きたかったけど、うん、まあね、うん、戦争前ですから、
はい、
なかなか自分の願望を果たせなくて、うん、だけど戦争のまあね、戦地にもね、はい、わらばんしやら必ず鉛筆とあれを持って生活をスケッチしたりね、今でも残ってますけどね、絵はやめなかったみたいね。
ああ、そうなんですね。うん、
でまあ終戦の時ね、
うんうん、
まあ皆さんよく知ってるけども、うん、の連中と仲良かったでしょ
う。うんうんうんうん、
いろいろとパパイヤとかいろんなもん運んでもらって助かったんですよ。
あ、なるほどね。
だからね、兵隊のなんていうのところを抜け出して、
あ、
夜そこへ行くわけですわ。そうするとがさ、歓待してくれるわけ。
は
あ
は
あ、でよう働くもんで、はあ、お前は俺の首長なんですけど、はあ、俺の娘と結婚しろと言われとって、
は
あ、でちゃんとね、その家もあれも建ててやるし、うん、そういう風にやったろから日本へ帰るなって言ったんだけど、
うん、
まあ必ず戻ってくるからという約束をして、
は
あ、ほんで日本へ帰ってきたんですよね。
はあ、
それを約束を果たせたのは、
は
あ、まあ20年後ですな。
はあ、
30年後かな。そうそうそうそう、20年はもっと売れっ子で忙しかったからね。
あ、なるほどね。うん、アシスタントって何やるんですか？
アシスタントは、まあ、つまりヘボな方は点々と言ってね。
あ、もういろんなアシスタントの方がいて、
レベルがいる、
レベルがあって、はあ、はあ、はあ、
最初使えん人は黒ベタとか、
は
あ、ベタで分かる、真っ黒のところ塗るとか、それから白では み出したところを修正するとか、はあ、
うんうん、
あと点々に、水木プロは有名な点々点描ってありましてね、
ほうほう、
ぼやーんとこういう空がなんていうの、
はあ、
不気味な雰囲気出すのに、
は
あ、点々やるわけですよ、
はあは
あ、そればっかりやらされるね、はあ、で惑星引きとか、
ひたすらこう点を打って、
そうそうそうそう、
はあ、
で その暇な時はその写真を与えられてそれ見ながらリアルに書く、あのあれやってるんだけど、やってもさ、あのボツの人が出るわけね。せっかく2日もかかってやってもね、ゴミ箱に捨てられるわけですよ。で優秀な方はどんどん使うんです。
ツッチーは、
ツッチーは
あのどの辺ですか、
あの
どの
辺、ゴミ箱に捨てられたことはございません。
ああすごい、素晴らしい。
僕はもうすぐに、うん、まあ、こう威張ってるようですけど、うん、あの野球でいうと、うん、即戦力なんだよ。社会人野球でピッチャー雇って、うんうん、すぐ一軍で使えるという、うん、いう立場だったんで。
経験があったんですか。
経験というか、うん、別にプロじゃないんだけど、うんうん、僕はね、あのもう小中からあらゆる作品書いとったから、うん、でまあ、あの19、20歳で東京に出た時は、うん、まあ、かなりあのいい絵を描いて、うん、あの売り込みに行ってたんで、はいはい、それが2年もね、うん、宮本武蔵じゃないけども、うん、その潜伏しとったというか修行しとったわけですわ、うん、だからレベルはもうすでに、うん、あのプロサッカーよりもうまいと思ってたもんね。だからそれを先生がまあ見てさ、ああ、こいつは使えると思って、ああで、ああ 即給料いくらってポンって出てね、ああでいきなりですよ、ああ普通はなんかいろんなの試験的にやりながら、はい、徐々に本番にやらせてくれるんだけど、はい、僕の場合いきなり鬼太郎の鬼太郎矢場というのありますね、はい、あなた見たことあるでしょ、その、うんうん、電気グループの音楽やった、はいはい、あれの、うん、あの ガロという雑誌に、はい、なんていうのかな、リメイク版を作ってたんです、うんうんうん、リメイク版つまりね、うん、昔は先生一人で書いてましたよね、はい、それは貸本屋の漫画って単行本にあるわけね。
貸本屋って何ですか。
ご存じない、うん、今のレンタルビデオみたいなもんなんだけど、うん、10円とか50円、5円払って、うん、一泊ですわ。漫画の方が書棚にあってそこで気に入ったの借りて。
買わないんです か
だって本は高いもんで。
なるほど。
我々の時代さ、あの130円の月刊誌1冊毎月買える方がまあ裕福な家庭ぐらいだったの。でだからあの5円とか10円出して貸し本屋で借りるわけです、雑誌もね。だからその頃それ貸し本屋用に先生は書いてたわけ。
なるほど。
だから全国発売2000冊とか3000冊ぐらいしか作らないんですよ、はい、で貸し本屋といってもね、はい、駄菓子屋さんなんですよ。駄菓子屋さんの横っちょに本棚があって、うん、その駄菓子屋のおばちゃんが貸本屋の経営者、うん、だから駄菓子屋のおばちゃんに気に入れられるあの表紙とか内容じゃないと貸本屋で、あのなんていうの、取ってくれないわけですよ。
なるほど。
まず第一関門は駄菓子屋のおばちゃんに気に入られることなんだ。だけど水木さんみたいな気味の悪い作品は、ね、女の人は嫌でしょ。
なるほど、
うん、だから要するに売れなかったん。あ、売れないけども、もう自分の信念で先生と買い物を買い取った。
はあ。貸本屋はもうエロとかは全くないですか。
まだそういう時代じゃないね。
あ、ダメなんですね。
あるかもしれないけど、それはなんていうの、小説誌とか、うんうんうん、エロ雑誌みたいなのは、まあ、見かけなかったね。
はあ、
やっぱりそういうの厳しかったみたいで。
なるほど。
よっぽど本屋でこそっと買うとかそういう風で ないとなかったですね。あ、
でもツッチーはその後、うん、エロに行くじゃないですか。
エロの素養はね、もう下流界のえ、あの赤線があった頃から、ああ、その辺のガキみんな混ぜとるでしょう。ああ、だからいわゆるこうエッチなことばっかりやってるんです。
なるほど。
私だけかもしれないけども。
ちょっと一曲挟んでいいですか。
ああ、いいですか。
じゃあね、ちょっと、
ね、喉乾きますよね。
はい、ちょっと喉を潤してください。
いや、私はいいですよ。
ああ、大丈夫ですけど、うん、じゃあ一曲、まあ犬山
っていう、あっち飛んだらこっち飛んだらするね。
うん、ああそうですね。
ごめんなさいね。
いやいや、もう全然、
いや、まあ話すこといっぱいあるからね。
そうですよね。
だからね、
これ1時間、ね、
どれからかいつまんで喋ってやら、
うんうん、とりあえず一曲いきますね。
はいはい、はい。
モーターマンで名古屋普通犬山行き。
次の曲は私のニューシングルから、 I love 愛知のエビフレア。って、観客席にパンツも履かずに全裸で手拍子してるファンの人が。ゲーミーさん、カルカヤサトシはここです。ピンクカルカル。
さあというわけでお届けしております、ピンクカルカルですけどもね、カルカヤサトシです、今日はゲストに、水木しげる先生の弟子でした、土屋慎吾先生にね、来ていただいておりますけども、
土屋です、
はい、土屋ですね。土屋ありがとうございます。
どうもどうも。
でまああのね、
はい、
エロ劇画の帝王なわけですけども、
ね、かかってね、
うん、でその前に、まあ、水木先生のアシスタントをやってたわけで、それを辞めてからなんですよね。
そうですそうです。
辞めるきっかけなんですか？
まあいろいろありましてね。
あ、そうなんです
か。まあいやいや、かいつまんで言いますと、最初は一生懸命やったんですけど、デビューしまして、
はい、
作品が、
ツッチーの作品、ツッ
チーの作品がデビューして、少年サンデー新人賞というのも取ったんですよ。それから先生の仕事に身が入らなくなって、
アシスタント業の方が、
そうそうそう、自分のてめえのことばっか考えるようになって、先生の仕事に気合が入らなくなって、先生もちょっとね、持て余してたところへ、あれですよ、今日は遅刻してきてね、で眠い目こすりながら、今日は友達とヨットへ乗りに行く約束があるんで、休ませてくださいって言ったんですよ。それでまあもう先生が激励に触れて、もうあんたやめてくれ言われて、
ああそうですか、
あんたヨットだテレビだ何やらかんやら自由もいいけどねとか言われてね、どうぞどこでもご勝手にとか言われて、みんなのおる前で、
そうですか、
そりゃそうだ、もう仕事始まってんだもん。
なるほど。
遅刻してきたのもん。
まあツッチーが悪いですね。
もちろん、もう全て私が悪いです。なのに悪いと思ってないんだよね。
そうですか。
それは当たり前だと思って、先生は俺の言うこと何でも聞いてくれると思ってたんで。
優しいんですか？
優しいんですよ。だから最初はね、テレビ見たいです、見たいテレビがあると、今日ちょっと見たいんで、夜の作業は明日に回してくれとかね、今日盆踊りやるからみんなで夕方来て踊りに行きますんで、3時間分明日残業しますとかね、勝手に。で先生が旅行に行くつもりでおったのが忙しくて行けなくなって、俺代わりに先生の代わりに行ったんですよ。で行ったんだけど、あまりにも雨でつまんないバス旅行だったんで、3人アシスタントと示し合わせてね、途中の山梨県の大月というところで降りちゃって、それで河口湖とかモーターボート乗って一晩余分に遊んできたんです。ほんで結局他の方はそのまま帰ってるけど、アシスタント3人はもう一日とんずらしてるわけなんです。それも俺が誘ったんですね。でその勝手な、まだ入って1ヶ月ですよ。
わあ、本当ですか。
ひどい話ですよね。あまりにもね、その水さんと入った時の感触が良かったんで、1週間目にボーナスもいただきましたもんね。
はあ、そうですか。
すごいですよ。そんなプロダクションどこにあります？
ちゃんと働いてくださいよ。
僕まだ1週間しか経ってないの。え、ボーナスですかって。いや、そんないただけるようなあれじゃない。いや、みんな一律ですから。儲かったんですね。だからどうせ税金取られちゃうから、いいんだよね、結局。
なるほどなるほど、
配っちゃった方が。
なるほどなるほど、
そんなこともあって、まあいろいろ先生にわがまま聞いてもらってたんで、その代わり一生懸命やってますよ、僕も。仕事は一生懸命、
はいはいはい、
役に立ってましたから。なら先生は俺が何を言ってもクビにせんだろうという浅はかなあれがあって、で辞めさせられたんです。
なるほど。
その時にもう結婚約をしとったんで。
あ、そうですか。
結婚式をね、2ヶ月後に控えた時にクビになったんです。
つらいですね。
むちゃくちゃですよね。向こうの親にはギャーギャー言われるし、もう結婚式 もう やれないからもうやめようか言ったら、そんなもん今更そんなね、後へ引けませんとか言って。金もあらへんしね。
でその後、
うん、
だいぶ経ってから、エロに行ったんですか？
そうですね。最初は、少年漫画しかないと思い込んでたんだけど、まあ、チャンピオンとかサンデー、ジャンプね、
はい、
まあ、この辺はちょっと僕の漫画の中に書いてあるから、まあ、買って読んでほしいんですけど、まあ、少年誌で行くつもりだったんだけど、少年誌ではなかなかね、芽が出なくて、
はい、
で青年誌行ったんだね。そしたらボンボン仕事が来て、それでもうね、報文社っていうね、週刊漫画タイムスという雑誌だと思うんですけど、そこの雑誌は12ぐらい雑誌があってね、そこを網羅したんです、私。全部やっちゃった。 で他の社からもどんどん来て、うん、でもその頃はちゃんとストーリーがしっかりした内容でないと撮らなかったから、うんうんうん、あの青年誌で、まあ、つまり、まあ、あのネオン街の女の話とか、うん、それから、ね、競馬の話とか、うん、青春物語とかそういうの真面目にやってましたよね。だから俺も勉強しとったんだけど、うん、ある時、まあ、要するに整合なんていうの整合路線というのはヒットしてね、うん、つまりどういう あの色気の方で、うん、どう言ったらいいの女をこう喜ばせてのし上がっていくような話ね、当時梶山敏之さんという小説が、うん、ベストセラーだったんですけど、はい、それの漫画版というのはね全体的にヒットしたんですよ。だからみんな右へ習えて、うん、その路線それ行けってことでエロは当たるってことで、
は
で そっちの方をやってたんですけど、
はい、
私もそういうの書かされたんですよ、
うんうんうんうん、
でそのうちに、うん、もう小さな出版社がどんどこどんどこ絵の専門の劇画書を出せば売れてるということで、うんうん、いっぱい雑誌ができましてね、うん、でもう僕はもてはやされたんです、
う
ん
うん、あーそうですか。
だからもうな月刊誌7本、
あーそうですか、
枚数にして200ページ
もう
毎月
その、うん、その、はい、ジャンルではもう頂点ですか。
頂点ほどじゃないけど、まあ、うん、いっぱいいたから、まあ、ベスト5ぐらいですね。
おーそうですか。
になったですね。
あーすごい。へえ。
発禁の話はいいですか。まだ早いか。
そう、発売禁止になったね。
はい。
作品があるんですよね。
ただまあエロの内容とかそういうの、うん、想像できますか、その皆さん。
うん、これがまたラジオの面白さですよね、
うんうんうん、まあ、かいつまんで言ってるけど、
はい、
まあ、その内容がわからんとその発禁っていうことも面白くないと思うけどな、まあ、その辺聞かないですか。どんな内容とか、
う
ん、
その発禁についてですか。
発禁になるまでのどういうものがいけないのかということで、う
ん、それまでは良かったんですよね。
警視庁は常に、うん、出版物に目光らせてるから、
ほうほうほう、
まあ、それまでも女子高生もんとか、
うん、
いろいろありますよね、
うんうんうん、
女子高生もんやるとね、うるさいんですよ、18禁だから。
なるほどなるほど。ああまあそうですね。
だから女子大生だったらいいんですね、
う
んうん、だからセーラー服書くやつはいつも引っ張られましたね、
は
あ、引っ張られるというよりも おこごとね、
はいはいはいはい、
始末書書くんですね、編集者もだけど、
は
あ、で私の場合はセーラー服もんじゃなかったんだけど、うん、なぜか発売禁止になったんというかな、
うん、
何
がダメだったんですか。
それを僕は聞きたいぐらいです。
今 ありましたっけ。
今ありますよ。見ます。
ちょっと見してもらっていいですか。
ラジオであれなんだけども、
うん、それがまたいいんですよね。
どこ行ったかな。これお検査してと言いましてね、
はあ、お検査して200円。
当時200円
ですね。当時200円。
これ9万冊出ましたよ。
あ、9万冊って多いですよね。
いや今だったらもうベストセラー、
はあ、
200円とはいえね。これ第4週でなったんで、それまで好調に売り上げ伸ばしてたんだけど、この第4週目で引っかかりましたね。
土屋慎吾特集お検査して第4週、
そうそう、
つまんでほしいの、
そうそう。
ちょっとエコーかく、つまんでほしいの、
もっとエロいのあるんじゃない。
ね。
その総タイトルが出てない、表に。
表ですか。あ、つまんでほしいの。真珠のため息。
あ、それは割と正当な方です。
あ、なるほど。
真面目な観音もんですね。
蜜のおねだり。
そうですね。その辺ちょっといやらしいね。
あ、これね、
おしめらして、
おしめらして、恥じらい返し。
ね、キャンディーズの歌でね、うん、
キャンディーズの歌で、はい、
当時ほほえみ返しってなったんですよ。
は
あ、知らんでしょうけど、
はい、
ファイナルコンサートの時に微笑み返しがなんか1位になったとか、
ああ、
うん、春一番じゃないですよ、うん、
それの、
ね、ちょっとこう文字た
お吸いになります。
そうそうそう。
でもこれなん、まあもちろんね、
うん、
エロですよ。
エロだけど、
エロだけど、
まあ、なんていうのかな、警視庁でね聞いたんですよ、
はい、
どこが悪いんだって、うんうんうん、言ったら何も言わないのね。
うん、
まあなんとなくとか、なんとなくじゃねえだろうって、
うん、
まあだけど一番最後の作品見てください、うん、お吸いになりますっていうの。
お吸いになります。はいはいはい。
これね、
うん、
ある旅館で、
うん、
女と出会ってね、
うん、
その女がね、
うん、
その牡蠣のね、
はい、
妖精なんですよ。
牡蠣
生牡蠣の
、はい、
で巨大な牡蠣に化けるんです。
あ
で男はその牡蠣にそのなんていうの取り込まれて死んでいくという話なんです。その牡蠣というのが女性のね、
あ
そっくりなんで。
あなるほど。あ
これ、まあ、だからこの表現がまずかったのかもしれないなと思って。
あ
このパロディだから別にこのあの
そうです、ね、
あの検閲に引っかかることはないですよね。
あ
むしろこのどういうのユーモアだと思ってもらった方がいいわけですね。
うん、もう本当笑えて仕方ないんですけどもね、こう見てると、う
ん、こんなの書いたの俺ぐらいだからね。
牡蠣をね箸でクニって開いてね、
そうそうそう
ジューって
そうそうそうクリちゃんをピクッとこれは昔からこのイメージはもう子供の時からありましたから、
はあ、
うん、だからそれをようやく発表できたみたいな、
はあ、うん、へえ、ああこれ最後は
あの
巨大な牡蠣に
取り込まれて
取り込、ま、
はあ、海へこう引っ張られていくんですね男ならみんな そういう願望ないですか。
この願望はないですね。
そうですか巨大なあのね あれにさ、うん、こう包まれたいという願望があるんです。
ああなるほど。
ないですか。
あ
巨大な M なのかな。
巨大なあれにですか、
うん、
はこの、漫画って
どっちが好きですか。小ぶりなあれが好きかちょっとこう大ぶりな
ボディですか。
ボディじゃなくて、
うん、
そのもの
V、
うん、
へえ。
僕は肉好きの家のが好きで。
なるほど。
ポチャっとしたのが、
は
あ
は
あ
は
あ、だからいくら別品でもね、うん、顔が良くても、
はい、
そこが細いと、
うん、
肉好きが悪いと、うん、エレクトしない、
はあ
うん、
あのこの、
うん
本だと、
うん
黒く隠すし
て
る、
うんね、のり貼ってありますね。
これは、
うん、向こう側やるんですね。
もともと書いてあるんですか。
ねどうなんだろう。覚えがないな。
あ
書いちゃいないです。
あ書いちゃいない
ですか。いないんだけど、うん、広げてるから、
う
ん、要するにまあどういうんですかね。一応念のためにやってるね。だから黒くやると余計卑猥だね。変えて
例えば今、
うん、
今僕がここの部位を、
うん、
先生にちょっと書いてって言ったら、
うん、
書けます。
書けこんなスタジオで書くのかよ。
そうそうそう、なんかサラサラっと
何を言い出されるんです
か。公開もできないし。
あそうですか。
きっと、
うん、
この逆にこの僕ね
検閲に引っかかりませんか。
そこだけ
大丈夫。
音なんで
どんな風に書いてるのか見たいんだね。
はい、
ちょっとお待ちください。
はい、
しばらくなご無沙汰してるから、
うん
うん、
う
ん、そうね、
ここ見れないじゃないですか、
うん、まあ、見えません
僕らっていうの
は、ね、
でも大体あれですよね。この牡蠣で大体表してんのかな。
牡蠣はそのものズバリだよね。あれ忘れちゃったよ。
もうあれですか、ご無沙汰すぎて、
ご無沙汰すぎて。
まあどっちみち ね、どこにもその絵は出せないんですけどね。
中学生時代を思い出しちゃうな。
あそうですね。
そうですねって分かってんの。
いやマークとか、
いやいや、
マークとかよく書いたじゃないですか。
スケッチしたんですよ。
ズッチーはスケッチをしたと。
ね、寝てるこの、ね、寝てる時にこう見ながらね。
あ
写真が撮れないでしょその頃は。
あ
ないし、
ね、
持ってないし。
あ
せめて絵がうまいからこういうものにやっぱね興味ありますからね。スケッチしとこうと思って鉛筆と紙取りに行ったら、そしたらもう目覚ましとったよ、ね、これ お粗末お粗末です。すいません。
いや全然
こんなし
ここの
ババアのあれみたい、
喋りながらっていう方が無理がありますから。
これ卑猥です。卑猥じゃなくてそそらないそそらないです。ほらでこんな DJ 初めてだよ。そんな、
いやいい
録音中に
いいじゃないですか。これどこにも出せませんけどね。まあ出すなら、
やるならもっといいの書いてあげますけど。
あいやどうせ出せないんでいいです。
敷地でね、いろいろこう、なんだ、あの白雪姫の、あのちょっとエロのやつをよく描いてるんですけど、椅子にくくられてて、あの足をギュッとね、くくられてるもんだから、あのパンツ丸出しの。
白雪姫が、
そうそう、あの格好の白雪姫が小人に侵されるという、なんか描いてるんですよ。
なるほど、
漫画にも描いたし、そのイラストをね描いてるんですけど、そのパンツをこう、破くわけね、破けたとこがピョコンと出てるわけですよ。
は
あ、
は
あ、あれがね、
はいはいはいはいはい、はい、
それ卑猥やと思いません？
そうですね、
おっぴろげよりも破れたところから見えるというのが卑猥なんですよ。
ありますね。
めっちゃ興奮しますね。
はあ、僕結構まあぐというか、いいんですけど、僕実際あの風俗とか行っても、女の子に着ててほしい、
それは分かります。
あ、分かります。
すっぽんぽんよりも
ありますよね。
チラリズムがいいわけでしょ。
あ、そうです ね、
それは分かる。
そういうのありますよね、
特にさ、例えば AKB とか、
はいはいはい、
ああいうあのロリータ風のファッションで、
はいはいはいはい、
着ててほしいんだよね。
あ
れアホなね、 AV はね、あれ脱がしちゃう、
脱がしちゃうんですよね。
バカじゃねえか、
本当に
本当本当にセンスないわ。
全部脱いじゃいますからね。
わざわざあのね、ね、あのコスプレの格好して可愛いの着たでしょ、脱がしちゃダメなんだ。
脱がしちゃダメですね。
すっぽんぽんしてね、なんか靴下とあれだけ履いとって、あほじゃねえか、いきなり脱がしちゃうんだよね、バカだよって、
残しとかないとダメですよね。
パンティーずらしてたね、そこバクバクするんだからアホだな。
本当ですよね。
ねえ、
けしからんですね。
ぶん殴ってやりたいよね。素材はいい、ね、女の子、今の子はみんな可愛い子ばっかだから、こんないい素材なのに、お前ね、
脱がすなと、
いきなり加えさせたりね、なんだって、げんなりするわ。
もうちょっとムードをね、
男優は出てくるなと、手だけは映ってりゃいいと。
なるほど。今でも女性向け AV とかあるじゃないですか、あのそう、
どういう
男を中心に映してるんですよね。
いやだね、全然興味ないね。
男を中心に映してて、で、僕何がどう違うんだろうってこう見比べてたら、まあ男を中心に映してるんですけど、あと内容がすごくソフトで、でドラマっぽい、恋愛っぽい。
でもしゃぶるんでしょ。
あ、まあそうですね、まああるんですけど、
しゃぶるシーンはね、もうずっと先飛ばししてますもんね。
ああ、早送りをね。
あれ見てると自分がそいつのあれをしゃぶってるような気がするでしょ。
しないです、
ね、しないですか。
しないです、ね、
その気になっちゃうね、僕は。
そう、
嫌でしゃあないです。
舐める側に行くんですか。
いや、だから女の子がやってると、はい、なんていうか、 見ながら僕もなんかその汚いあれをね、舐めてるような気がしちゃって、ゲーとなるんです。
あ、
なるべくそのカットしちゃうんです、その辺は。
なるほど。
32送りで。
男優2人が並んで女の子が真ん中
それもあんま好き
で、両方から棒がこう出てて、っていうのは僕はあんま好きじゃないですけどね。
バイブはね、あればいただけないね。
なるほどね。
まあ、昔は好きだったんですよ、
はいはいはい、
ところが今はね、それあるとね、性欲が半減する。やっぱり 指ぐらいでとどめてもらわんと。でもあんだけもうワンサーで出てるんだから、まあ、ネタがなくなっちゃって このぐらいやらんとダメかなと思ってやってるんですよね、向こうは。オーソドックスなことでは勝てないと思って。
まあいろんな性癖がいるから、まあ、いっちゃいいですよね。
比較的ね、オーソドックスです。オーソドックス派です。
オーソドックス派ですか。
まあ、僕はもう顔と、物ですな。
ああ、
カード物が良ければそれで OK。
なるほど。
他に何もいらない。ストリップでもね、友情の昔はだいたい見せるぐらいで、まあ、せいぜいバイブぐらいで終わりだったんだけど、今舞台上げるでしょ、
はいはい、
客を、やっちゃうじゃないですか。そんな人のやつるを見て、そんな何が面白いってさ、後の連中
は
あれで衰退したね。
まあね、いろいろね、
もう今ないでしょ、数えるほどしか。
そうですね、
いや、エロの宿命はね、どうしてもエスカレートするっていうことがあって悲しいかな。でエスカレートしちゃうと、もう行き着く先は、もうしらけるしかないんですよ。
そうですね。
だからまた元に戻ってちょっと戻れないんだけど、そのもうちょっとレベルを高めないかんです。もうちょっとね、あの谷崎潤一郎じゃないけど、いわゆる文学的なとこまで高めないといけません。
はあ、なるほど、
うん、ちょっと高尚な話になっちゃったけど、
いいですね。ちょっと曲いっていいですか。はいはい、
どうぞどうぞ。
ね、スカトロックスで、おっぱいお聞きください。さあ、というわけでお届けしておりますけどもね、もうねえ、つっち時間なくなってきちゃいました
またのお楽しみということ
本当あっという間、もうね50分過ぎてますからね。エロ劇画の帝王、
まあ、うちはもうね3時間ぐらいいますね。
そうですね、うん、土屋慎吾先生に来ていただいておりますけどもね、今後なんかトークライブとか、
はい、
なんか今書いてるものとかなんかあるんですか。
あります。あのね、まあ、3年前に発売したあの、ゲゲのアシスタントという、アシスタント時代の思い出話ね、はい、
ああ僕読みました、
先生との、それが今度4冊目になるんですけど、それを今書いてるんですけど、それが出来上がるのが6月ぐらいだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
それできたら、まずね、東京と神戸と名古屋と犬山と、であのトークライブやります。
ああそうなんですね、
はい、順番に、ね、でその時に本の即売と、まあ、原画即売とか、そのトークライブだから、ね、現場で2メートルぐらいの大きさ の、ライブペイントをやりますね。
お
客さんの前で、
その前描くの、へえ、
はい、エッチな絵を描いて、でそれをヤフオクで販売いたします。
あ、そうなんですか、うん、
ぜひ興味のある方は、
ああいいです ね、
ね、足を運んでください。
ツッチーはもうあれですよね、喋り始めたら止まらないから、
止まらんね、
トークライブは向いてますよね、
う
ん、
そうですかね。でもね、相方がいいからです
ありがとうございます。
愛の手がないと漫談はできないんですよ僕。
あ、
一人で勝手に喋るっていうのは、相槌打ってくれないと、出てこないもん。
あ、なるほど。
やっぱ
トークライブもいるんですか。
トークライブもね、相方やってくれる人がいいとすごく乗るんやけど、
あ、なるほど。
やってくれないとこもあるんだよね。
はあ、
大須の漫画記者なんか、マスターがちょこちょこと次それですって言うだけで、俺勝手に喋らかんでしょ。
そう
なるとお客様どういうね、反応はどうなのかとか、いろいろさ気にしながらやるとね、ノリが悪くなるんですよ。
ああ、なるほど。
やっぱり合いの手入れてもらうとね、どんどんそれに乗って触媒がいるってことですね。
はあ。
だから神戸なんかの人も僕とさ、あんまり喋りうまくないんで、どうも神戸はあんまりうまく話せなかったですね。
ああ、そういうのありますよね。でも本当に
やっぱ漫才と一緒なんですよ。
ああ。
だから あなたはねプロやし、やっぱこの、
いや全然ですけど、
喋りやすい。
ああ、よかったです。
で犬山のね、古澤君ってやつもめっちゃうまいんですよ。
ああ、そうなんですか。
やつが一番うまいね。
へえ、
乗せるんだまた。
へえ、僕も頑張ろう。
いやいやいや、またねビシッとまとえたこと言うしね。
ああ、へえ、はいはい、そうですね、また漫画出た時に、
そうそう、ああごめんごめん、
もうよかったら来てください。
ありがとうございます、ぜひ宣伝に来させてもらいます、ね、
トークライブもある時に僕行きますし。
ありがとうございます、
ね、
まだ日にちは決まってませんけど。
そうですね、
まあ、とにかく本ができなきゃ何も、ね、始まらないんで。
というわけでね、
はい、
これねポッドキャストでもね今日無音でお届けしてきたんで、はい、そのまま使えるんで、ネット配信の方で、
はいはいはい、
ちょっとね、はい、お届けもできると思いますんでね。
そうですね、
内容は一緒なんですけどもね、なので一旦ここでね、締めるというか、
はい、
今日のゲストは、土屋慎吾大先生。
土でございます。
土でした、はい、ありがとうございました。
どうもありがとう。